15。重吉の家へ来た時、リュックを背負って女学生靴を履いたひろ子は痩せて色も黒くやつれていた。俵へ来て笑うことも増えて、ひろ子はいくらかふくよかになった。朝起きて鏡を見て、ほらまた少し美人になったと冗談を言った。しかし今眠られない夜が始まった。ひろ子は眠った夜については話したが、そのヨヨが眠りを失った時、決して誰にも訴えなかった。眠れない夜を持たないで生きてきている人々というものがこの世の中にあるだろうか。まして戦争が始まってから、ましてや戦争は終わったが、幾百万の帰らぬ人々があって、その母や妻たちがすっかり相貌の変じた彼女たちの人生について不安を持って思い巡らしている時、重吉が獄中生活を始めた初めの間、ひろ子と同じ立場の留守の妻たちは少なくなかった。思想犯の妻たちは夫の入れられている拘置所の待合室でいつの間にか知り合い、事件について話し合い、互いに元気を与え合った。数年経つうちに待合室に来る女たちの顔ぶれが変化した。次第に思想犯の妻や母の姿がまばらになった。その変化は日本の侵略戦争の進路に応じるものであった。そしてだんだん贅沢な身なりをして、呆然としながら動きのない瞳をした商人の妻たちが増えた。思想犯の妻として留守暮らしをするひろ子のやや特殊であった妻としての生活は、いつともなく極めて微妙な相似性で、日本中の数千数百万の妻たちの思いと共通なものとなり始めた。その妻たちの夫はみんな外からの力でいやおうなし軍隊に入れられた。どこに進むのか本人にさえ知らされない輸送船に詰められて、海峡を越えたり太平洋を渡って赤道を通ったりさせられた。重吉を家から連れて行った力もそれと全く同じ強権であった。自分の乗せられた自動車の行く先について説明を与える者はいなかった。銃を与えられ、背のを負わされて、それらの夫たちは運ばれた。重吉は鉄の手錠をかけられ、網傘をかぶせられ、そして運ばれた。自分の意思や希望で行く先が選べないことも同じであったし、行ったら自由に帰れないことも本当にそっくりそのままであった。思うままの心持ちを卑劣し、話したい日常の経験についてあからさまな手紙を書くことが許されないこともそっくりそのままである。そこには素人にわからない規則があった。外界から遮断された独特の官僚主義と情実、不正腐敗のあることも同じであった。強く生き抜く者しかまともに生き抜くい、その境遇の荒々しさも同様である。自分たちの心痛さえ思うようには伝えられず、その能力が与えられていようといなかろうと、妻が一家の始終とならざるを得ない理由を、ひろ子は自分ばかりか、日本中の妻たちの上に発見したのであった。ひろ子が小説に描きたいと思う女の心持ちは、いわば日本のあらゆる女性の感情のテーマとなってきたのであった。 心がたった一点。ひろ子の小説がどうしても禁止されなければならないわけがあった。ひろ子の人間として、女としての訴えが真実であり、その表現が万人の女性のものであればあるほど、禁止されなければならない理由があった。それは、ひろ子が天皇と愛国心と幸福の建設のためにと称して行われている戦争に対して信頼できない心を持っている女であるということであった。侵略戦争と民衆生活の上に加えられる破壊に対して抵抗している思想犯の妻であるということであった。ひろ子の文学が最も真実に恋愛を失った若い娘たち、生活の柱を失った妻たちのものとなろうとしたとき、ひろ子が書くあらゆるものは発表を許されなくなった。ひろ子のすべての熱意、すべての表現の欲望は、ひたすら重吉への手紙へばかり注ぎ尽くされた。そういう明け暮れになってみて、ひろ子は自分が一人の妻として今の日本にあふれている数千万の妻たち愛人たちよりもむしろ幸福なものであることを痛感した。ひろ子は重吉の居所をはっきり知っていることができた。既得が許す範囲の面会ができた。未決のうちは自分で心を配った衣類を着せておくことができた。そして何よりも重大なことは、ひろ子には手紙が書けることであった。重吉もひろ子に手紙の書けることであった。数万の妻たちの条件はそれとは違っていた。彼女たちの夫はどこにいるのだろう。妻たちにそれさえはっきりとは知ることができなかった。今来たこの手紙を読んでいるこの瞬間、夫の命は果たして安全であるかどうか誰が知っていよう。その心配に焦点さえ与えられない。絶対なその隔たりの感覚さえ、はるかにぼやかされてしまっている儚い別離。ひろ子はその現実のむごたらしさを思うと耐え難かった。そしてたとえその妻たちの留守はまだ 2,3 年であり、あるいは 4,5 年であり、自分の一人暮らしは14年であるにしろ、ひろ子は自身の苦痛において謙遜になった。何かの意味で眠れない余裕を持たない女は日本にいないのであった。